小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は小学館編集部北川義隆さんにお越しいただきました。北川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
北川さんは普段はどんな本の制作を担当されているんですか？
はい、私は普段は、子ども向けの図鑑を、編集しています。
はい、もう小学館さんの図鑑たくさんありますもんね。
そうですね、小学館の図鑑ネオという、シリーズなんですけれども、この図鑑のシリーズを、2002年から、はい、手掛けております。
20年近く。
そうですね、はい、長くやってます。
さあ、今回ご紹介するどちらが多い数える絵本は、小学館が出している点字付き触る絵本の人気シリーズ、触る迷路の最新刊です。触る迷路は5月に点字付き触る絵本を特集した時に私も読ませていただいて感激して1を購入したんですけれども、文様のとても美しいデザインの上に樹脂インクで盛り上がった凸点がこう並んでいて、それを指でこう辿っていくという、まあ、いわゆる触る迷路遊びですよね。でこれ見える人が目で見ながら辿ると模様に引っ張られてしまうというか、予想以上に難しいなと思いました。でまさに見える人と見えない人が一緒に楽しめる絵本だなというふうに感激した記憶があります。
はい、実は今日、その本をお持ちしました。
はい、ね、1はよく家でも子供とやるんですけれども、こう2と3私今拝見してもいいですか？
はい、
ちょっと開いてみますが、あら、北川さん、これ難しくなってませんかね？
はい、1も結構難しいんですけれども、はい、2、3に行くに従って、だんだんさらに難しくなってきています。迷路自体も細かくなっていますし、あとこう3に至るにあたってはですね、迷路の分かれ目がですね、1つ分かれてたどり着けなくて、さらに違う方行ってまた2回分かれるというですね、はい、分岐点が増えてるんですね。
あら、
はい、ですのでもう本当に発狂的に難しいです
しかも模様も5ミリ角のこう格子柄のような、
はい、
青と黄色のものだったりとか、
はい、そうですね、形も四角だけじゃなくてですね、かなりこう曲線になったりとかですね、いろいろなバリエーションを作らせていただきました。はい、
こう印象としては、まあ、触って迷路遊びをするということと、とても美しいデザイン、こう美術賞のような趣があるなと私思っているんですけれども、はい、具体的に改めてこの触る迷路シリーズっていうのは、どういう思いで作られた本なんですか？
はい、ですね、まあ、今まで例えばこう物語の絵本とかそういったものをですね、展示に訳して、出版した本とか、まあ、初めからその物語を展示用に作って、出版した本とかっていうのはあったんですけれども、さらにちょっとまあシンプルに誰が見ても、あ、これは迷路なんだと、で誰がやってもですね、展示を読めなくても、
うん、
迷路だったら辿っていくだけで遊べますので、
確かに
目の見える子も見えない子も、ね、楽しめる絵本になるんじゃないかなと思って、
うん、
はい、迷路ということにしました。
こう一緒に楽しめるっていうところがすごく素敵な点ですよね。
そうですね、はい、目の見える子もですね、見えない子で例えばこれ用意どんで競争をしてもらうんですけれども、 目の見えない子の方がですね早かったりとか、
あ、そうですよね、
するんですよね。両方その目の見える子も見えない子もですね、同じ条件で、楽しむことができるということがこう出してみてよく分かったとはあります。
確かに
今杉江さん、はい、こうやってこう人差し指で読まれてるじゃないですか、
はい、
これ目の見えないお子さんとかってどういうふうにやられるかご存知ですか？
このスタート地点をまずスタート地点のこうぽっこり膨らんだ三角のところから、
はい、
人差し指でたどると思ってました。違うんですか？
僕らも初めて分かったんですけど、はい、盲学校とかでお子さんとかの遊び方を見ているとまず両手なんですよ。
両手、
はい、両手で、
はい、
まずこういきなり迷路をやり出さないで全体像を把握するんです、
ね、まず全体を両手で触るんですね、
はい、全体を両手で、
なるほど、
はい、
確かにそうするとこういうなんとなく四角
い
アウトラインの迷路なのかなということが分かりますね、
はい、
そしてスタートとゴールもここだっていうのが分かりますね。
はい、そうなんです。よく、お気づきになられましたね。
なるほど、
はい、全体を見て触って形とか大きさとかをサイズ感を見てからでスタートとゴールをですね確認されてました。
なるほど、
はい、で、迷路をたどるときもですねこの10本の指駆使して、
10本の指で、
はい、こうやってこう左右の指でですね迷路をたどり始めてこの分岐点に来るとですね、
はい、
一つの指をこうやってこう押さえていてこれをマーキングしとくんですね。
で、なるほど、
別の指をですねこう這わせていくわけです。
すごい、ちょっとこう、
はい、
先回りと言いますか、
はい、
なるほど、
うん、
私たちがこう見て少し先をこう調べるのと同じで、
はい、
指でこう先取りをする、
はい、そうなんです。
なるほど、
はい、で行き詰まったらまたこうマーキングしている指までですねこうやって戻っていってそこからスタート再スタートするっていうですねそういうことをやられていました。
なるほど、もうじゃあこうアプローチが違うんですね、はい、やっぱりそもそも
全く初めから違ってました。はい、でこれ書店で目の見えること見えないことでですね用意どんで競争をさせたんですよ、
はい
はい、やったらもう本当にこう見えないお子さんこう両手で最初からわーってこうやり始めるんですけど、はい、目の見えるお子さんこうやってやっぱり人差し指でこうたどたどしくこうたどっていったりとかしていて、うん、見えない子の方が断然こう早く圧勝という感じで、
は
い、という結果でした ね、
そうですよね、
はい、
こう見えてるとこう、ね、色彩とか文様をやっぱり見てしまうので、
はい、
なかなかこう指先にだけに集中はしにくいですもんね、
はい、そうですね、いろいろなこう不要な情報が入ってきて
しまう、そうですね、
はい、
でもその見えないお子さんの成功体験じゃないですけども、やったっていう喜びみたいなのにつながるのもいいですね、
はい、はい、そうですね、達成感があるんですねこれ
ですよね、
はい、もう本当に達成感あって私もやっぱり担当編集者なんでこれをこう構成作業をやるわけです。毎日これがこうゴールできない迷路だったら困るので、
これを間違いがないかチェックを全部するわけですね、
はい、そうなんですよ、
はい、大変そうですね、それは
これがめちゃくちゃ大変で私もこうやってこうたどたどしくこう指を合わせてやっているので難しい、本当に難しい迷路ですと30分ぐらいかかっちゃうんです。
そうかもしれない、でもまあ確かにだからこそやりがいがあるというか、
はい、
1日で全部できちゃったりしないだけに、
そうですね、はい、でそうやって苦労してゴールすると本当に嬉しくて、う
ん、
はい、
確かにそうだな、うん、しかもこう集中しますよね、
はい、すっごく集中しますね、
ですよね、
分岐点をやっぱりこう覚えとかなきゃいけなくて、
うん、
はい、僕もやっぱりこう人差し指でやってしまっていたので分岐点覚えなきゃいけないのでそこをこう記憶するという作業がやっぱりあるんですけど、忘れるんですねこれが、はい、あれどこだったかなみたいな、
うん、
はい、
確かにこうアートとしてもとても素晴らしいですよね、
はい、そうですね、実はこの1巻目というのはそれほどこう色彩的にですね、カラフルという風ではない
ん
です。
うん、
一つの迷路が同じ色で表現されていまして、
はい
はい、この本を盲学校さんに持っていってたんですね、これ本できましたということで、
うん、
持ちたんですけれども、その時に弱視の子がいらっしゃったんです、で弱視の子がこの本をこうやってこう見て、ああ綺麗というふうにおっしゃったんですよ、
うん、
で村山さんと 私とでそれを見て、あ、この本はその全盲の子だけが楽しむ本ではなくて弱視の子も楽しんでくれてるんだということ、そこでこう初めて気づいたんですけれども、じゃあもっとカラフルにしていいじゃんというふうになりまして、で2巻目はですねさらに色をカラフルにさせていただいたんです。
そうですね、一つのページに2色3色使ってこう、パッとね、
はい、
こう目に飛び込んでくる鮮やかな色彩ですけれども、
はい、1巻目と比べてやっぱだいぶこの色彩の考え方が違うんじゃないかなというのがよくわかる、分かりになると思います。
この 1,2,3 とじゃ進化を遂げて、
はい、そうなんですね、
ですね、
はい、
ね、目で見ても楽しいし、はい、指でたどっても楽しい、このデザイン性は本当に、はい、素晴らしいなと思うんですけれども、先ほど北川さんからもお名前が出ましたが、この本を手掛けたのが村山純子さんというデザイナーの方なんですね、
はいはい、そうなんです。
この方にこう依頼をされたのは北川さん、
はい、
これどういう思いで、
はい、ですね、後ほどちょっと触れますけれども、展示付き絵本の出版と普及を考える会という会をやってまして、その10周年記念で何か、単行本を出さなきゃねという話をしていたんです、もともとは、はい、で私も何か出さなきゃなと思っていて、ただやっぱり今までと同じような切り口だとちょっと面白くないしなと思って、で昔からちょっと思っていたおしゃれな展示付き絵本を作りたいなという、
は
い、じゃあデザイナーさんに相談しようということで、全くゼロベースの段階で村山さんのところに相談に行きまして、展示付き絵本で何かこうデザイナーさんの視点で面白いものができませんかというような話をしたんですね、はい、その時村山さんも全く展示の世界は経験されたことがなくて、うんと考えられて、しばらくじゃあちょっと時間くださいということで、終わったんですけれども、数ヶ月後にですね、村山さんから連絡いただきまして、案ができましたということで、はい、でどれどれというふうに見に行ったんですね。そしたらもうこのサール迷路の形がほぼ出来上がったダミーが、はい、目の前にありましてですね、こんなのどうでしょうと、おっしゃられたんですね。あ、迷路ですかということで、もう盛り上げもされた、簡易出力でですね、盛り上げもされた、ダミーができてまして、それをこうやってみたところですね、これまた難しくてめちゃくちゃ面白いですね。あ、これは面白いですねということで、もう一冊分拝見して、もうこれ行きましょうということで、はい、
そんなトントン拍子に、
はい、もうその時点で、あ、これは出版できるなと思って、はい、
そういう、 こう編集者としての感覚が、
そうですね、はい、今までなかった切り口のものであるということと、やっぱり遊んでみてすごく面白かったというのが、本当にもう即決の理由でした。でただやっぱりそれもね、作者と編集者の独りよがりで、確証がないことでしたので、それで盲学校さんにご意見伺いに行って、実際に先生とかあと生徒さん何人かにこうそのダミーを触ってもらってですね、はい、いろいろ実証して、まあ、あとはね、前回ご出演された岩田光子さん、
はい
はい、全盲の主婦でいらっしゃいますけれども、岩田光子さんにもそのダミーを持っていきまして、いろいろご意見を伺って、で微調整はやっぱりしたんですけどもね、はい、基本的にはもうこれでいこうということで進めました。
でも本当に当初北川さんの小胸の内にあったおしゃれな展示の絵本っていうコンセプトは、
はい、
じゃあもう見事実現されたわけですもんね。
そうですね、このダミーを見た瞬間に、あ、これだよこれだよと思って、はい、もうまさにこれやりたかったんだよねみたいな、はい、そういった、はい、気持ちでした。
私も初めて見た時にこの蛇腹折りになっているといいますか、こうページが全部広げて、
はい、
全部広げると大きな紙にもなりますし、
はい、
こう蛇腹 金屏風のように、はい、こうちょっと広げて本棚に飾っておいたり、
はいはい、
もうそれだけでもアートだなというふうに、はい、これがすごいなと思ったんですけれども、
はい、
そうですね、ここもいいですよね、
はい、実はですねこれ我々のこの本が最初ではなくてですね、ユニバーサルデザイン絵本センターさんっていうところが開発した、製本方法なんですね。なぜこういう蛇腹の製本になったかと言いますと、普通の書籍って製本の時にめちゃくちゃこう上から圧力をかけなきゃいけないんですね。
あ、こう閉じる時にギュッと、
はい、で点字のついた絵本ですとその製本をする時にこの点字が紙を傷つけてしまって、はい、本としてこう成立しなくなってしまうんです。
なるほど、
はい、なので今まではそのよくノートにあるリング閉じの本とかですね、はい、特殊なやり方でしかちょっとなかなか成立しにくかったんですよね。ただリング閉じにしちゃうとやっぱりこうそれだけコストもかかりますし、定価的にこう手の届かないものになってしまうので、そこが結構、この展示本を作る時のネックだったんです。
なるほど、
でそれをですねがこう解決されたのがこの蛇腹折りというやり方で、これ1枚のですね永前の紙にの表面に印刷されてるんですけど、それをこう手折りでですね一冊一冊こう手で折っていって蛇腹折りに製本されているんですね。
これ手折りなんですか？
これ、ね、手折りなんです。
一冊一冊、
はい、
大変ですね、はい、それも
全部こう製本所で職人さんたちがですねこうやってこう一冊一冊丁寧に折っていってるんですよ、はい、ですので折るときにはさすがにそれだけの圧力はかかりませんので、この蛇腹折りという、形がこうなり得るというか、はい、ということになるんですね、はい、でこれ輸送の時もやっぱりこう積んでしまうと隣の本にこう展示が傷つけてしまうので、
なるほど、
これこう縦に梱包してるんです。
あ、そこもまた工夫されて、
そうなんです、
梱包まで、
梱包も縦にされていて、で本が傷つかないように、はい、されていて、そういった流通面もですねいろいろこう難しい面がありまして、そこもこう解決していかなきゃいけなかったんですね。
はあ、でもそういう意味ではこう、まあ、デザインから内容からその製本から流通から全部、
はい、ええ、
こう課題をクリアして、
はい、
ここまで出版されて、
ええ、
かつ評価を得たっていうのは、
はい、
北川さんとしてはもう思い出の作品ですね。
そうですね、もう本当にこれ最初の出したのが2013年でもう7年近く経つんですけれども、はい、やっぱり時間かかりましたけども本当に出してよかったなというふうに思ってます。
うん、実際に何か嬉しいリアクションとか声を聞いたことってありますか？
あ、はい、よく読者からのですね声というのをいろいろなアンケートとかで聞くんですけれども、非常にこう難しくて飽きが来ない、
あ
飽きずに長く読める絵本ですねというのをよく伺います。はい、
この難しさがいいということなんですね。
私はそう捉えてましてこれはいろいろやっぱり出版するにあたって調べたというか調査したんです。目の見えない人にですねこれのデモ版を持って行ってですね実際にやってもらってどうですかと、これ面白いですかと、
うん、
で僕難しいんじゃないかなと思うんですけどどうですかねというふうに聞いたんですけど、まあ、やっぱり簡単すぎるとすぐ飽きちゃうっていうんですよね、うん、はい、それは大人も子供も同じで子供もやっぱりこうね簡単すぎるとすぐにこう掘り出しちゃうという意見いただきまして、もう本当にこれは難しくていいんだという意見多数でしたので、はい、もうそれはそうかということで安心して出しました。
忘れてはならないのが先ほどお話出ました岩田さん、
はい、
その大阪でね手作りの点訳絵本を無料で全国に貸し出すそのふれあい文庫という活動の代表をされている岩田光子さん、
はい、
この番組にも春に出ていただきましたけれども、この点字付き絵本の出版と普及を考える会、
はい、
この協力のもとに、
はい、
この絵本は世に出ることになったと思うんですけれども、はい、 その岩田さんが立ち上げた会なんですよね、
はい、ええ、
この会が。
そうですね、この天日系本の出版と普及を考える会という会はですね、2002年から、はい、始まった会です。でその岩田光子さんがですね、出版社の児童書のですね、出版社の編集者にですね、一件一件電話をされてですね、うんうんうん、なんとかその天日系本を書店で普通に買えるようなことにしたいんだわということでですね、連絡をされたそうです、
うん、
はい、でそれに賛同した、児童書出版社の編集者たちがですね集まるようになって、まあ年に2回と春とあと秋にですね集まっているんですけれども、うん、はい、そこでもういろいろさっき申し上げたようなその製本の方法ですとか、あと流通をどうしたらいいかとかですね、あとコストですね、はい、やっぱり天日系本はもともと読者がそれほど多くないジャンルですので、うん、どうしてもその部数を下げて定価を上げないと出版社赤字になってしまうんです
ね。なるほど、
はい、まあ、多少の赤字はどうかなという気がするんですけども、うん、かなりの赤字を被ってしまうので、うん、そこをなんとかせめてトントンぐらいに出せるようにしたいねという、まあ、それぐらいの感覚でずっとこう議論を重ねてきたんですね、
うん、
はい、まあ、それはもう本当に、まあ、いわばライバルと言ってもいいぐらいの出版社同士なんですけれども、この天日系本に関してはそんなこと言ってらんないと、
はい、
もうみんなで協力してやらないとダメだということで、かなりこう詳しいコストの数字とかですね、そういったことも共有して、はい、なんとか一冊でも多く出せるようにという、まず環境作りから、はい、始めていきました。
メンバーとしてはその、はい、まあ、北川さんのような出版社の方以外にも、
はい、
印刷会社の方とか書店の方とか、
ええ、
こうデザイナーの方とか、
ええ、
いろんな方がいらっしゃって情報交換をしているという、はい、
そうですね、やっぱり出版社だけですと、うん、なかなかこう先に進まないんですよね。じゃあ盛り上げ印刷でもうちょっと安くできないかとかですね、そういったことは印刷所の人に加わってもらわないとできない議論ですし、
うん、
もうちょっとこの盛り上げ印刷高くできないとかっていうような話もですね、うん、印刷所の人がいないと議論になりませんし、あともっと面白い企画できませんかねみたいな話も作家さんとかがいるとですね、よりちょっとこう議論が発展したりとか、
うん、
はい、するわけなんです。はい、で書店員さんも、何名か加わっていただいたんですけれども、じゃあこれをどうやって書店に置いてくれるかとか、その辺も、意見をいただいて、はい、例えば一冊出版したらそこの書店さんでフェアを出してもらおうとかですね、はい、フェア代にこう今まで出版された本を全部じゃあ展示してもらって、なんとかそこで、はい、売り上げを立てようとかですね、
うん、
はい、そういった話をこうやってきました。はい、
お話を伺っているとこう業界とか業種の垣根を越えていろんな人のこう志というかその思いが詰まって形になったものなんだなという気がします ね、
はい、これはでもひとえにですね、岩田光子さんの情熱といいますか熱意といいますか、一番最初に聞いた言葉でですね、
うん、
岩田さんが目の見えない、お母さんたちにとってやっぱり目の見える自分のお子さんに読む本がないんです。で、
うん、
絵本というのは基本的には目の見えないお母さんたちにとってはただのこうツルツルの紙でしかない、
うん、
あれだけ素晴らしい情報がね、
うん、
入っている絵本も本当にこうただの紙なんです、
うん、
それ聞いた時にあやっぱりこれはなんとかせなという、
うん、
もうみんなやっぱりそう言ってるんですけれども、うん、その言葉にこう突き動かされて十数年やってきているという、
うん、
もうそう言っても過言ではないぐらいですね、
うん、当然こう出版社とか会社だから利益のことも大事ですけれどもこう、ね、それを超越したいろんな人の思い、特にその、ね、平田さんの思いに感動した北川さんの思いもまた加わって素晴らしい本が出来上がったんだなという印象を持ちましたが、その展示付き触る絵本シリーズの最新作、
はい、
どちらが多い数える絵本、この魅力について来週またいろいろお話を伺いたいと思います。 小学館編集部の北川義隆さんにお話を伺いました。北川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。